皆さんこんにちは。今日は3人の方の、お証を受けたまることができまして、本当に私の心が燃やされています。一番最初の伊藤さんが、御徒町の集会にいらっしゃった頃も覚えておりますし、それから柏でしたかね、松戸常盤平、そうでしたね、の団地にいらっしゃって、そして、お子さんを出産なさった後で、お邪魔して、そしてお祈りをしたことも懐かしく覚えます。ご主人の高志兄弟、本当に教会を愛して、ここで、3年前になりますかね、もう、はい、お葬式をなさいました。それから榊原さんも素晴らしい仕事を持ちながら、その背景にあって主を信ずる信仰にはっきりと固く立っていらっしゃる、幸いなお証も受けたまわることができまして、感謝であります。マナさんは私のファッションコーディネーターで、私が時々変なネクタイを締めたり、それから格好をすると、マナちゃんが先生今日のおかしいとかね注意してくださるので、大変ありがたい、アドバイザーでございます。そして若月兄弟、今一生懸命に俳句を勉強していらっしゃるんですね。それでこの間の東京教区デーでは、俳句の会をなさって、銀行というのをなさった、銀行ってバンクの銀行じゃなくて、俳句を読みながらこう散歩するのを銀行というんだそうですが、銀行をなさって私も加わるようにと言われたんですが、ちょっと他の教会に来ましたので加わることはできませんと言ったら、先生それじゃあ書いといてくださいって言う。そうですかって言って、もう苦し紛れにですね、本当に俳句をひねりました。本当にひねったんですね。そしてまあ形だけ宿題を残していきましたら、なんと入選してしまいまして、本当に恥ずかしい。冷や汗サンドっていうのはこういうことだろうな。いくつかルールが破ってたんですけども、まあ、ルール破りは見逃していただきまして、入選させていただきまして本当に感謝をしておりますが、本当に、それぞれの背景に、一生懸命に主に従っていこうというお気持ちが、ね、それぞれに伝わってきて、とても良い真実なお証だったと思います。それで今日はですね、難しい話ではなくて、聖書の一箇所だけをしっかりと皆さんと共に読んで、できれば覚えて、そして帰らせていただきたいと思うのですが、パワーポイントには出るんでしょうか、出ておりましょうか、出ておりますか、例えというところありますか、あなた方のさあ来たれ、あ、さあ来たれが入ってます。あ、いいですね。じゃあさあ来たれから読みましょう。イザヤの1-18、ご一緒にお読みください。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。ここに、あなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。この部分だけでもどうぞしっかりと覚えてください。もう一度その部分だけ読んでみましょう。たとえというところから白くなるまで3杯。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。もう一度読んでください。しつこいようですね、ごめんなさい。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。普通罪というとなんとなくドロドロとしてますから、黒い色でイメージされますね。違いますか。真っ黒とか、あの人は灰色だとか、限りなく黒に近い、灰色とか、まあそんな風にして黒っぽいイメージで語られるのが罪ということでありますが、ここでは火という言葉が使われている。火というのはファイヤーの火ではなくてスカーレットの火であります。スカーレットというと何を思い出します、皆さんは。まあ、多くの方は、はい、 そうですね、風とともに去りぬあのスカーレットさんを思い出すと、華やか派手、ね、そしてまあ道徳的にはかなり乱れたという感じ、まさにそういうスカーレットであります。赤とはちょっと違う濃い赤、そういう赤がこのスカーレットという色であります。聖書はそれが罪のイメージだというふうにイザヤはここで書いています。なぜそういうイメージが生まれるかというと、その火色を出すために使うところの染料があるんですけれども、それが独特な染料なんですね。貝殻を潰して、そして、もう乾燥させてすりつぶして作った染料に、練り絹を入れて、そして、その色を作るわけです。そうするとこれ綺麗な火色の着物が出来上がります。色落ちをしない、色落ちがしない、もうどんなに洗濯してもなかなか落ちてこないというイメージがありますので、火色っていうのはそういう意味で華やか、落ち色落ちがしない、そういう形で使われています。で、もう一つ真っ赤ということのイメージで言われますと、それは血を流す罪という血が私たちのイメージとしてやってまいります。ダビデという人は自分の罪が火のように赤いというイメージで自分のことを語っています。どういうところに書いてあるかと言いますと、詩編のダビデが自分の罪を告白しているところですけれども、ヒソプを持って私を清めてください、私は雪よりも白くなりましょうという祈りをしているところがあります。ダビデは王様でありました。そして、何でもすることができる素晴らしい王様、権力を持っていました。で、そのダビデがある時、自分の部下のウリアの奥さんに思いを寄せてしまいまして、そのバテシェバっていうんですけれども、バテシェバを自分のものにしてしまうわけです。で、それを隠すために、その自分の忠実な部下ウリアを戦場に出して、敵の矢を持ってウリアを殺させてしまうわけです。自分で殺すわけじゃないんですけども、戦いの激しいところに追いやって、そして大将ヨアブという大将がいましたが、ヨアブにもう適当な時にみんな退却しろとこう密かに命じておくわけです。ヨアブはそれを忠実に実行しましたので、ウリアはその先頭に立ったまま敵の刃で殺されてしまう。で、まあ、そういうことをして、そのよその自分の部下の奥さんを横取りしてしまった、彼は大きな罪を犯しまして、その罪の結果のためにのたうち回るような苦しみを経験します。その時に神は、あなたの罪は火のように赤いけれども、ヒソープというのは独特なこれ植物なんですけれども、その植物ですけれども、ちょうど日本のほうきのような感じで、それを血に浸して、そしてそれを振りかけることによって贖い、身代わりの血潮が自分にあてがわれる、そういう儀式のために用いられる草なんですけれども、それをもってあなたの罪を雪より白くしてあげようという、こういう彼は経験をいたしました。ですから火というのはこの場合にはまさに私たちのうちに住んでいるところの人を憎んだり、あるいは妬んだり、あるいは貶めようとしたり、あるいはそのために欲望、自分の欲望のために他のものを犠牲にしてしまったりという、そういうドロドロっとした気持ち、それらが全部この火という色によって象徴されているわけです。しかしそれがどんなに、落ちにくいものであったとしても、 変えられないものであったとしても、私は雪より白くしてあげようというのが主のお約束であると、こうしてイザヤは書いてあります。で、火という言葉でもう一つ思い出すのは何でしょうか。小説を読んだ方はご存知と思いますが、ナサニエル・ホーソンという人がいますが、いろんな短編小説、面白い小説を書いている人ですけれども、その人の中に非文字という言葉の非文字っていうんでしょうか、ある女性がですね、まだアメリカの開拓時代、非常にこのピューリタン的な空気の満ちている中ですけれども、ある男性と、不倫の関係になってしまう。でそのことが見つかって、彼女はエイという字を、この真っ赤な字をですね、縫い込んだ着物を着せさせられて、それをずっと一生涯着ることを義務付けられてしまうという、そういう、アメリカの初期のピューリタンの空気の満ち満ちている中の小説があります。 A っていうのは何かというと、アダルトリー、姦淫、不倫ということです。ですから彼女はその A という文字をですね、ずっと背負ったまま一生涯を歩ませられる。誰と不倫をしたかということは彼女はずっと言わなかったんですけども、それを知りたい方は小説を読んでください。最後に面白いどんでん返しがあるお話ですけれども、ともかく A、 あなた方の罪が火のように赤くあっても、どんなに恐ろしい罪であったとしても、あるいは消えないようなところの罪であったとしても、それは神はこれを雪のように白くしてくださる。何かマジックがあるんだろうか。いや、あるのです。先ほども若月さんが語っておられたように、主イエス・キリストの血、全ての罪から私たちを清めてくださる。自分ではどんなに頑張って、いい人間になろうと努力をしても、なかなかなることができない。この習慣はもう本当に、ダメだからやめなければならないと思って、一生懸命努力しても、なかなか自分で自分を変えることができない。今有名な元野球選手が、この薬物疑惑でですね、本当に話題になっております。これの、中に入った人は本当に抜け出すのが難しいと言われています。私も保護司というのをさせていただいていますが、一番難しいのはこのケースです。泥棒とか人を殴ったとか、そういうのも恐ろしいけれども、一番なかなか更生というんですか、更生しづらいのはこの薬物のケースです。どんなに本人が頑張っても、努力しても、周りが励ましても、どうしても自分の心の性質の中にまた薬物をやってみたいという、そういう抜きがたい、この性質というものが一回使うと埋め込まれてしまうんだそうですね。ですけれども、そういうものだったとしても、それらを全く変えるところの不思議な力が神様にはあるんだよ。それが火のように赤くても雪のように白くするとおっしゃった。それは具体的にどういうことかと言いますと、主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださって、血を流してくださった。そしてその私たちの罪を背負い、主イエス・キリストの血、全ての罪から私たちを清めるという聖書のお言葉があります。どんなに、深く、どんなにしつこく私たちの内側にこびりついてしまった性質であったとしても、あるいは過去の記憶であったとしても、ああ自分がまっすぐに正しい道を進もうと思うんだけれども、お前は実はこういう人間なんだと周りが覚えておる、 いや、周りが覚えているよりも自分が覚えていて、結局まっすぐに歩もうと思っても足を引っ張る力となっている、その力を全部終わりにしてくださった、それが主イエスキリストの血、全ての罪から私たちを清めるという具体的なお約束であります。主イエス様は十字架にかかって、その全ての罪を背負ってかかられた一番最後の時に何とおっしゃったかと言いますと、ことが完成した、終わった、全部が終わったという勝利の叫びをされました、英語では単純に It is finished という言葉です。 It is finished、 いい言葉ですね。で、私はその It is finished という言葉については忘れられない思い出があります。クリスチャンの方は何度か聞いたんで、また先生と言われるかもしれない、お許しください。私は高校1年の時に、学校の先生がですね、小学、英語の先生であり担任の先生、もうあだ名は覚えてるんですけども本名を忘れてしまいました。あだ名はここで言うとちょっと失礼になるので言いませんけど、ともかく一生懸命思い出そうとして思い出せません。あだ名だけは覚えております。で、その先生が、しかも間が悪いことには私の母と、この津田で英語を勉強した時に同窓生だったんだそうです。で、PTA で一番最初に私がある学校に入りました時に、あら嫌だわねと一番最初に言われてしまった。で、あなたが父兄としてやってきて、私が受け持ちで英語の先生 でその先生の授業の時に、このディッケンズのキリスト物語がずっと取り上げられていました。イエス様が十字架にかかった時、 It is finished と差し掛かったんですけども、その時に私の隣にいた、その名前もまだ覚えてるんです、しつこいことに、竹内という男が、先生質問がありますってぼーっと聞いて、この It is finished というのは私の辞書を見ると万事休すと書いてあります、キリストは十字架の上で万事休したんでしょうかって言って、なんかこの男もどっか教会に行ったことがあるらしいですね。だけどそういう意地悪な質問をしました。そして、受け持ちの先生、あ、やっと今名前を思い出しました、月岡先生って言うんですけど、女の先生ですが、月岡先生が、さあどうでしょうねって、この中にクリスチャンの方はいませんかつって、私のこと知ってるのにクリスチャンの方はいませんかなんて、こんなとぼけた質問をするわけです。私も隠すわけにいかないから、はーいって言ってたけど、沢城君説明してくださいって言ったら、うまく説明できなかったんです。悲しいことにね、その時高校1年生ですから、でも後になってからギリシャ語で、その It is finished という言葉を学んだ時に、ああこれは素晴らしい言葉だと分かったんですね。事柄を完成した、完成に導いた、これで全く終わりだという言葉なんです。キリストは十字架の上で最大限の苦しみを味わって、私たちの罪を全部その身に背負って、最後にもうこれで完成した、終わりだよ、あなた方が今まで抱えてきたところの罪の重荷はこれでおしまい、どんな過去の罪で悩んでいて、その罪のお化けみたいなものがあなたを襲ってくるとしても、これでもっておしまい、今あなたが悩んでいるところのこの弱い性質とか、誘惑に勝てない性質とか、そういう弱い性質があったとしても、これでおしまいという言葉を十字架の上でかけられたんだということが、ギリシャ語を学ぶようになってから分かりましたときに、私の心は本当に踊りました。そうだ、イエス様は全部私の罪を終わりにしてくださったんだ、ですからあなた方の罪が火のように赤くても、それがしつこくて離れないように見えても、それがあなたを追いかけてくるようであったとしても、 イエス・キリストがその罪を十字架の上で背負ってくださって、おしまいにしてくださったんだ、大丈夫という確信をその時与えられました。イザヤという人はこの言葉の続きとして、こう書いています。この主のステートメントを喜んで聞こうとするならば、あなた方はこの国の良いものを食べることができると書いてあります。喜んで聞こうとするならば、神は火のように赤い罪を雪のように白くしてくださるという素晴らしい約束であり、また全部そのための準備がなされている、そしてそのための備えがなされているんですけれども、ただ一つだけ、喜んで聞こうとするならという条件をつけておられます。ああそうか、そんなことがあれば、それはそれでいいな。若月さんの話を聞いても、若月さんにはいいかもしれないけど私は違う、伊藤さんの話もそうかもしれないけども私は違う、榊原さんは榊原さんだけど私は違う。そうではないんです。私たちはみんな誰でもこの備えを自分のものとして受け取ることができる。それは喜んで聞こうとするなら、そうだ、私の罪は本当に火のように赤い、今から考えるとあれをした、これもした、こういうことにも負けてしまう、弱さをたくさん持っているけれども、雪のように白くするとおっしゃったイエス様に頼ってみよう、イエス様に従ってみようという、私たちが喜んで聞こうという一歩を踏み出すときに、私たちの心をまさに白くしてくださるお方です。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日イザヤの素晴らしい言葉を私たちのものとして受け取ることができますことを感謝します。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、そのような素晴らしい技を私たち一人一人の心の中に見させてください、捉えさせてください、そしてその中を感謝して歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。